はい、受難週の第5週目の日曜日を迎えましたけれども、今日も皆さんと共に、イエス様の十字架上の御言葉に心を留めてまいりたいと思います。今朝朝起きてちょっとびっくりしましたね。雪が何センチですかね、かなり積もってましたけれども、フェイスブックをね、やられている方もいると思いますけれども、朝開いてみたらある方がですね、アルバータには冬が2回あるんだってね、書いてましたけれども、その意味がよくわかりますね。普通は、春夏秋冬、アルバータは春が来た後にすぐまた冬が来るんですね。でまた春が来ると、これで最後にしてほしいと思いますけれども、夏が待ち遠しく思います。一言感謝のお祈りをして、そして、今日の御言葉を皆さんと共に読んでまいりたいと思います。愛する天の父なる神様、たくさん雪が降りましたけれども、このように私たち一人一人を今日この礼拝に集めてくださったことを感謝いたします。受難週の第5週を迎えました。改めて主よ、あなたの私たちのための苦しみを覚え、またその苦しみによって与えられた癒しと救いの希望を覚えて、あなたの皆を心から褒めたたえます。どうぞ今日も私たち一人一人のこの魂をあなたの愛と御霊で豊かに満たし、私たちに必要な糧をお与えくださいますように。また今体調を崩されている方、特に今日本におられるジェームスさんのことを覚えますけれども、主よ、どうぞそのような方々を一人お一人をあなたが支え、癒し、力づけてくださいますようお願いいたします。これからのひとときをすべて御手にお委ねして、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は第5週ということで、イエス様が十字架の上で発せられた7つの言葉の5番目をですね、見ていきたいと思います。そして5番目と今日は6番目も一緒に見てまいりたい、心を止めてまいりたいと思うんですけれども、ちょうどいい具合にこの2つというのはある意味においてワンセットなんですね。どちらもヨハネによる福音書に記されている言葉で、一つ続きの言葉でありますので、神様の不思議な導きによってこの2つの御言葉を今日一緒にできるということは良かったなと思うんですね。実際にはイースターまでに日曜日の数が足りないので、どこか一つにするしかなかったんですけれども、本当に、この2つを一緒に今日読んでいくということは、ちょうどいい、流れであると思います。そして今日のメッセージのタイトルは、イエス様が発した言葉そのものですけれども、私は渇く、 I am thirsty という、タイトルですが、今日はですね、2つの渇きについて私たちは心を止めてみたいと思うんですね。一つは私、つまりイエス様ご自身、イエス様が覚えたイエス様ご自身の渇きについて私たちは心を止めたいと思います。そしてその次に二つ目、もう一つの渇き、その私は今度は私、皆さん、私たち自身の渇きというものについて私たちは心を向けてみたいと思うんですね。ではまず第1番目の渇き、イエス様ご自身の渇きについて私たちは少し、御言葉に触れてみたいと思うんですけれども、イエス様は十字架の上で渇いた、喉が渇いた、こうおっしゃった。今日の聖書箇所では語られているわけですけれども、もちろんイエス様がそこに行き着くまでにはいろいろなことがありました。まずゲッセマネの園でイエス様は血の滴るような汗をかきながら祈られたとありますね。私たちも暑い時はポタポタポタポタ、まるで血が雫が垂れるような全身から汗をかくこと、皆さんもね、経験されたことあると思いますけれども、イエス様はまさに血がポタポタ落ちるような全身から汗をかきながらゲッセマネの園で祈られた。随分そこで水分がなくなりましたね。でその後イエス様は逮捕されて、 そして、真夜中に不当な裁判にかけられて、その後鞭打たれて血を流されて、そしてその後さらに重い十字架を負わされて、まあ途中でね、それを代わりに折った男の人がいましたけれども、でも大部分イエス様ご自分でその重い十字架を折って、おそらく汗血だらだら流したと思われます。そしてゴルゴダの丘というところまで歩いて行かれて、そして十字架につけられて、でこの時はもうかなり、死に近いですから、刺された釘からたくさん血が流されていたと思うんですね。まあ、その間裁判にかけられている間、あるいは鞭打たれている間、そして十字架の上で苦しんでいる間、イエス様はおそらく一滴もゲッセマネの園からお水を飲んでおられなかったんじゃないかなと思います。誰も与えなかったんじゃないかなと思うんですね。だからそういう意味においては、確かにイエス様は肉体的に喉が渇いておられたと思うんです。まあ、水というのは、水分というのはある意味命の象徴ですから、人間の体はだいたい 70% ぐらい水でできているとね、言いますよね。私はサイエンスじゃないんでよくわからないんですけれども、そうですか、あなちゃん、ね、70% ぐらい。赤ちゃんはもっとですよね。赤ちゃんはおそらく 80% ぐらい水で、これ年を取るたんびにだんだん干からびてくるわけですよ。もうおばあちゃんになると 50% だんだん半分ぐらいになったりして、だんだん水がなくなってきちゃうわけですね。でとうとうなくなっちゃうと私たちはね、神様のところに行くわけです。まあ、水っていうのは命の象徴ですよ。創世記の一章一節を見ても、神が初めに天と地を創造された、そのすぐ後に地は形がなくて、大水があったって書いてありますよね。つまり神様は最初にやっぱり水を作ったのかな、水が一番最初かな。もちろん天と地を作ったところに、そこにすでに水があった、ね。クリスチャンでない場合でも、聖書を信じていない人でもですね、どこか地球外の星に生命がいるんじゃないかっていう時は、まず水を探しますよね。どうして探すんだろうと思うんですけど、もしかしたら水がなくても生きる生命がいるかもしれないのに、どうしてまず水なんだろうと思いますけど、でもまずは水だ、水がなかったら命はないんだって、聖書を読まない人でもそう思うわけですよね。水というのは命の源、命の象徴でありますけれども、イエス様は水分を失って渇きを覚えられた。でもですね、イエス様がここで私は渇くと言われた時、それはただイエス様肉体的に喉が渇いたとおっしゃったんではないということは私たちわかるんです。なぜならば、マルコによる福音書の15章の23節、もし開ける方は少し開いていただきたいと思いますけれども、マルコによる福音書の15章の23節のところに、このように書かれています。そして彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。イエス様には飲み物が聖書の記録によれば少なくとも2回提供されているんですね。で、今日お読みした聖書箇所はその最後の1回ですけれども、その前にイエス様が十字架につけられる直前に一度飲み物が提供されている。それがもつ薬を混ぜたブドウ酒であった。これは今でいうところの麻酔薬のようなものです。まあ、それほど効果はなかったと思いますけれども、ほんの少しでもこれからの十字架の痛み、あるいは恐怖心というものを少し和らげる、そういう作用のある薬を入れた混ぜたブドウ酒であったと、言われてますけれども、まあ、イエス様はもし喉が渇いていたら、渇いていたと思うんですけれども、でもイエス様この時このブドウ酒は受けられなかったんです。飲もうと思えば飲めたんです。でもイエス様はそれを飲まなかった。それはなぜでしょうか。イエス様はまさに乾くために、苦しむために、今自分はここに来た、十字架の前に自分はいるんだ。だからあえてイエス様はその時飲まなかったんです。私は乾かなければならない、私のこの血の命のこの水を、血を最後の一滴まで注ぎ出して、 私は乾く。だからイエス様はあえてここで与えられたブドウ酒を飲まなかったわけですね。イエス様が最後の一滴まで絞り出した命の水、命そのもの、そしてイエス様は乾きを覚えられた。そしてイエス様のその乾きによって私たちは逆に潤わされたわけですね。満たされたわけです。私たちは救われて、私たちは満たされた。前回詩編の22編の15節をお読みしましたけれども、その詩編の22編の15節でもこのことが書かれていますね。もし開ける方は詩編の22編の15節。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。カラッカラに乾いちゃって、もう上顎に舌が張り付いて、潤いがないので、ぺったりくっついちゃって舌が取れない。それぐらい私は乾いた。前回読みしたイエス様が我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかというあの詩篇の続きにこういう一節があるんです。私は乾ききった、舌が上顎にくっつくほど私は乾いた。まさにイエス様はその通りになられた。ただ肉体的に乾いただけではなくて、その命において、その存在においてイエス様は乾ききった。もう水分 0%、 最後の一滴までその命を私たちのために注ぎ出して乾いてくださった。その乾きによって私たちは癒され、潤いを与えられ、命を与えられた。そしてイエス様がただ肉体的な乾きを覚えて乾いたと言われたのではないことは、今日読みした御言葉のところからもわかりますね。理由が書かれています。なぜイエス様は乾いたと言われたのか。28節の最初のところ、この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために、神様のご計画が完成するために乾いたと言われた。だからイエス様はただ喉がカラカラになって乾いたと言ったんじゃない。すべてのことが今成就した、そのことをイエス様は悟って乾いたと言われた。イエス様が最後のその命の一滴までをも注ぎ出した時に私たちの救いが完成した、準備が整った。だからこの後イエス様は It is finished、キングジェームスバージョンでは It is accomplished って書いてあるかな、完了した、完全に成し遂げられた、語ったというのはそういうことなんです。だからイエス様が乾いたって言ったのと完了したって言ったのは二つで一つなんです。イエス様は乾き、神様のご計画、見救いの技はここに完全に成就した、成し遂げられた。次に私たち自身の渇きについて私たちは覚えたいと思うんですね。イエス様が十字架の上でその命を最後の一滴までをも注ぎ出してくださったことによって、神様のご計画、神様の救いは、恵みはそこで完了しました。他に付け加えるものはもう何もない。その恵みはそこでイエス様の渇きをもって完全なものになった。でもそれは終わりではないですね。完了というのは終わり、まあね、ちょっと英語だとフィニッシュなんて言葉が使われてますけれども、そこで終わったんではないんですね。むしろそこから始まるんです。イエス様の渇きによって神様の見救いはここに完全に準備が整いました。そして私たちの救いは そこで完了したのではなく、終わったのではなく、そこからいよいよ始まっていく。黙示録の21章6節を読みたいと思います。黙示録の21章の6節、また言われた。ことは成就した。成就した。意味としては完了したと同じです。完了した。すべて整った。神様のご計画はここにすべて成就し整ったということです。ことは成就した。イエス様の渇きによってことは成就した。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。私は渇く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。神様の救いの御業はイエス様の十字架によって完成しました。もうあと何も必要ない、付け加える必要も何にもないわけです。けれどもそれで終わりではない。そこから始まる。今度は私たちが渇きを覚えて、イエス様が注ぎ出してくださったその命の水を受ける番なんですね。日本でよくお年寄りの孤独死っていうのがね、こう数年ニュースになるんですけれども、特に夏、熱中症で死んじゃう。それでいろいろ調べていくとですね、38度ぐらい部屋の中の温度があるのにエアコンをつけない、水も飲まない。どうして？暑くないから、喉が渇かないから。こう感覚が鈍ってくるんでしょうかね、本当は体が水分が必要なのに喉が渇かない、渇きを覚えない。最近の人たちは水分が足りないそうです。若い人も含めて。本当はもっと私たち水飲まなきゃいけないのに、喉が渇きを忘れちゃって、他に忙しいことがあるのか分かりませんけど、で水分が不足しがちであると、言われてますけれども、私たちはやっぱ渇きを覚えなかったら水を飲まないですよね。本当はほっといたら最悪の場合脱水症状でその命をなくしてしまうかもしれないのに、渇きを覚えないと私たち自分から水を飲まない。神様の救いの御業はイエス様の渇きによって完成し、今私たちの前には命の水が与えられています。でも私たち自身は渇きを覚えているでしょうか。霊的な渇き、霊的な喉の渇きを覚えているでしょうか。神様が目の前に完全な水を用意してくださっていても、私たちが渇きを覚えなかったらいつでも手を伸ばして飲めるのに、私たちはそれを飲まないでいてしまう。だから私たち自身も、まあ、イエス様とはまた違った意味で渇きを覚える必要があると思うんですね。私たちは渇きを覚えているでしょうか。私たちは渇きを忘れてしまいがちです。比較的人生の中で大変なことや試練があるときは私たち渇きを覚えます。ああもうこれ神様以外どうしようもない。神様。私たちは比較的渇きを覚えやすい。でも楽しいことや自分の思い通りにうまくいっているときには、イスラエルの民もそうでしたけれども、私たちは渇きを忘れてしまう。ああ神様なくてもなんとかなる。自分の力でなんとかなる。飲まなくても大丈夫。でも私たちの魂は渇ききってるわけですね。私たちは渇きを覚えるものでありたいと思います。今日は二つの渇きを皆さんとシェアしました。一つはイエス様ご自身の渇き、イエス様ご自身の渇きによって私たちは命を与えられました。でもその命を私たちが受け取って初めて救いは完成する。そのためには私たち自身もまた 乾きを覚えなければならない。乾きというのは自分には神様の恵みが必要である、イエス様によって与えられたこの救いが必要であるという思い、この思いを私たちはもう一度確認していくものでありたい、そのように思います。一言お祈りいたして、一言お祈りしたいと思います。黙示録の22章17節、御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。愛する天の父なる神様、あなたの尊い一人子イエス・キリストのその乾きによって、その最後の一滴までをも注ぎ出してくださったその命によって、今私たちの目の前にただで値なしにこの命の水が与えられていることを主よ覚えて、心より感謝をいたします。あなたは言われました。乾くものは来なさい、そしてその水をただで受けなさい。主よどうぞ私たちに乾きを与えてください。私たちが乾きを覚えて、主よあなたが与えてくださるその命の水を受けることができますように、どうぞ私たちにあなたを慕い求める心をお与えください。今世界中であなたを知らず、またあなたが与えてくださる命の水だのなくても大丈夫だとそのように思ってきている人たちが何と多いことでしょうか。どうか私たち一人一人が乾きを覚えることができますように、そしてあなたの与えてくださるその命の水を受けることができますように、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。